大手生田の森にも源氏五万余騎で固めたりけるが、その勢の中に武蔵の国の住人河原の太郎、河原の次郎というものあり、河原の太郎、弟の次郎を用でいけるは、大名は我と手を下ろさねども、家人の功名をもって名誉す。我らは自ら手を下ろさずは叶いがたし、敵を前に置きながら、いや一つだにもいずして待ちいたるが、あまりに心もとのを覚えるに、高直はまず城の内へ紛れ入って人やいんと思うなり、されば千万が一も生きて帰らんことありがたし、和殿は残りとどまって後の証人に立てと言いければ、河原の次郎涙をハラハラと流いて口惜しいことをものたもうものかな。ただ兄弟二人ある者が兄を打たせて弟が一人残りとどまったらば、幾ほどの栄華をか保つべき。ところどころで打たれんよりも一ところでこそいかにもならめとて、下人ども呼び寄せ、最後のありさま妻子のもとへ言いつかわし、馬にも乗らず下下を吐き、ゆんづけをついて生田の森の坂もぎを登り越え、城の内へぞ入りたりける。星明かりに鎧の毛も定かならず、河原の太郎大恩情をあげて、武蔵の国の住人河原の太郎、先一の高直、同じき次郎森直、源氏の大手生田の森の先人ぞやとぞ名乗ったる。平家の方にはこれを聞いて、東国の武士ほど恐ろしかりけるものはなし、このほどの大勢の中へただ二人入りたらは何ほどのことをか知り出すべき。よしよし、しばし愛せよとて、うたんというものをなかりけり。平家物語巻9、二度の賭けです。原文は学び屋ホームページ、学び屋シーサー .net、学び屋シーサー .net で見ることができます。前回は一の谷の合戦での絡め手側で先陣をかけようとする熊谷親子と平山の奮闘ぶりをお送りしました。その頃、平家の陣の東側大手の生田の森でも一つのドラマが展開されていました。今回取り上げるのはある兄弟の物語です。それでは本文を見ていきます。大手生田の森にも源氏五万余騎で固めたりけるが、大手の生田の森にも源氏は五万騎で陣を固めていたが、さあ正面から攻める側が大手です。前回まで取り上げていた熊谷平山のエピソードは絡めてという背後から攻める方のことです。その勢の中に武蔵の国の住人河原の太郎、河原の次郎というものあり、その軍勢の中に武蔵の国の住人である河原の太郎、次郎というものがいた。河原の太郎、弟の次郎を呼んでいけるは、河原の太郎が弟の次郎を呼んで行ったことには、河原の太郎のセリフです。大名は我と手を下ろさねども、家人の功名をもって名誉す。大名は直接自分が手を下さずとも、家来の功名によって名誉を得られる。我らは自ら手を下ろさずは叶いがたし、我々は自ら手を下さずには名誉を得ることはできない。そう、確かに有力な武将は配下の家の子、労働らを戦わせることで手柄を得ることができますが、下級の武士であった河原の太郎、次郎にはそれはできません。セリフの続きです。敵を前に置きながら、いや一つだにもいずして待ちいたるが、あまりに心もとのを覚えるに、敵を前にしながら、いや一つさえもいないで待っているのはあまりにもじれったく思われるので、高直はまず城の内へ紛れ入って人やいんと思うなり、私高直は真っ先に城の中に入っていって人やいようと思うのだ。さあ自らの手で手柄を得ようと考えている河原の太郎、高直です。セリフの続きです。されば千万が一も生きて帰らんことありがたし、そうなると千万に一つも生きて帰るようなことはないだろう。和殿は残りとどまって後の証人に立てと言いければ、お前は残りとどまって後の証人になれと言ったので、さあここで言う証人というのは、戦いが終わった後の論功交渉が行われる時の証言者を意味しています。そう、兄である河原の太郎、高直は一族に恩賞を残すために自分一人だけが犠牲になろうと考えているわけです。河原の次郎、涙をハラハラと流いて、弟である河原の次郎は涙をハラハラと流して、河原の次郎のセリフです。口惜しいことをものたもうものかな、残念なことをおっしゃるものだな。ただ兄弟二人ある者が 兄を打たせて弟が一人残りとどまったらは、幾ほどの栄華をか保つべき。兄弟たった二人である者が兄を打たせて弟が一人残ったところで、どれほどの栄華を保てましょうか。ところどころで打たれんよりも、ひとところでこそいかにも並べとて、別々に打たれるよりも同じところで死のうと言って、さあ弟次郎も死の覚悟を持って兄と共に戦うことを決意しました。下人ども呼び寄せ、最後の有様祭司のもとへ言いつかわし、下人たちを呼び寄せて自分たちの最後の様子を妻や子のもとに言いつかわして、馬にも乗らず下下を履き、馬にも乗らずに藁の草履を履いて、ユンづけをついて生田の森の坂もぎを登り越え、弓を杖について生田の森の坂もぎを登り越えて、城の内へぞ入りたりける、敵の城の中に入っていった。さあ河原の太郎次郎の兄弟が平家の陣に侵入しました。星明かりに鎧の毛も定かならず、まだ暗く星明かりで鎧の紐の色もはっきりしない。河原の太郎大音声を上げて、河原の太郎は大声を上げていった。武蔵の国の住人、河原の太郎崎市高直、同じき次郎森直、源氏の大手生田の森の先人ぞやとぞ名乗ったる。武蔵の国の住人、河原の太郎崎市高直、同じく次郎森直は源氏の大手生田の森の先人であると名乗った。平家の方にはこれを聞いて、平家の側ではこれを聞いて、平家の者のセリフです。東国の武士ほど恐ろしかりけるものはなし、東国の武士ほど恐ろしかったものはない。これほどの大勢の中へただ二人入りたらば、これほどの大軍の中へたった二人入ったとして、何ほどのことをか知り出すべき。よしよし、しばし愛せよとて、どれほどのことができるというのか、よいよい、しばらく可愛がってやれと、打たんというものなかりけり、打とうというものはいなかった。さあたった二人で先人として乗り込んだ彼らの運命はいかに、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。大手生田の森にも源氏五万余騎で固めたりけるが、その姓の中に武蔵の国の住人河原の太郎河原の次郎というものあり、河原の太郎弟の次郎を呼んでいけるは、大名は我と手を下ろさねども家人の功名をもって名誉す、我らは自ら手を下ろさずはかないがたし、敵を前に置きながら、いや一つだにもいずして待ち至るが、あまりに心もとのを覚ゆるに、高直はまず城の内へ紛れ入って人や院と思うなり、されば千万が一も生きて帰らんことありがたし、和殿は残りとどまって後の証人に立てと言いければ、河原の次郎涙をハラハラと流いて、口惜しいことをものたもうものかな、ただ兄弟二人ある者が兄を打たせて弟が一人残りとどまったらば、幾ほどの栄華をか保つべき。ところどころで打たれんよりも、ひとところでこそいかにも並べとて、下人ども呼び寄せ、最後の有様祭司のもとへ言いつかわし、馬にも乗らず下下を履き、ユンづけをついて生田の森の坂もぎを登り越え、城の内へぞ入りたりける。星明かりに鎧の毛も定かならず、河原の太郎大音声を上げて、武蔵の国の住人河原の太郎崎一の高直、同じき次郎森直、源氏の大手生田の森の先人ぞやとと名乗ったる。平家の方にはこれを聞いて、東国の武士ほど恐ろしかりけるものはなし、このほどの大勢の中へただ二人入りたらば、何ほどのことをか知り出すべき。よしよし、しばし愛せよとて、打たんというものなかりけり。本日の授業はここまでになります。